もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい。最初に年齢を教えてください。
45歳です。
45歳。結婚してます。
はい。
ご主人何歳ですか？
同じ45歳です。
同じ45歳。はい。はい、お子さんは？
一人女の子で19歳です。
19歳。はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか？
その19歳の娘についてなんですけど、
はい、
今娘とは離れて暮らしているんですけど。
お嬢さんは一人で暮らしてるの？
おばあちゃんとですね、主人の方の親と同居なんですけど、
はい、
お休みとかがあると帰ってきたりとかするんですけど、
はい、
その時に娘が帰った後にものすごく疲れてしまって、
はい、
もう帰ってきてほしくないなっていうふうに思ってしまうんですね、
はい、
でもまさか娘には帰ってこないでとも言えないし、
はい、
なのでどう関わっていけばいいのかなっていう。
そういうことっていうのは、はい、ご主人に話してるんですか？
そうですね、結構体にも支障が出てきてしまって、ひどい時は寝込んじゃうほどになってしまうんですよ、帰った後とかに。
寝込んでしまうということですけれども、
はい、
それはお嬢さんが帰ってきたことで疲れたんですか、それとも他のことで疲れたんですか？
娘ですね、娘が帰ってくれば、なんだろう、ご飯の支度をしなきゃいけないとか、例えばお布団を出してあげなきゃいけないとか、
はい、
違うところに住んでるのでなんかいろいろ連れてってあげたりとか、
はいはい、
そういうのでなんか疲れちゃうんですよね、帰った後に。
10歳の自分の娘だったら悪いと思っていてもお嬢さんにはっきり言いますよね。
それか娘もちょっとぐうたらな子で、やっぱり帰ってきちゃえば実家だと思ってもうゴロゴロしてるんですよ。だから手伝ってよって言っても、
ええ、
めんどくさいっていう感じでやってくれないんですよ。で、私が結構自分で何でもやっちゃうタイプなので、もういいやと思ってやってしまうから。
あなた、このお嬢さんとの関係ばっかりではなくて、
はい、
いろんなことで自分がやってしまうってことは多くないんですか？多いですよね。
多いです。何でも引き受けます、私は。はっきり言って
ちょっと言葉は悪いんですけれども、はい、あなた犠牲的な役割を引き受けちゃうほどじゃないんですか？
はい、そうですね、結構そうかもしれないです。
それで、
うん、
犠牲的な役割っていうことを今僕は申し上げたんですけれども、
はい、
あなた自身が人から押し付けられるんじゃなくて自分の方から犠牲的役割を背負っていくわけですよね。
はい、そうですね、もう言われる前に動いてるっていうタイプです。
そうですよね、
子供の時からそうです。はい、
ということはあなたね、犠牲的役割を果たすことによってそこでのあなたの居場所を作ってんじゃないの？
ああ、そうなのか。
はーはー。ということはね、
はい、
居場所がなかったんですよ。
うんうんうん、
それで自分から居場所を作ってるんですよ、犠牲的役割を引き受けることで。
あ、そっか、はい、
ということは、
うん、
あなた成長の過程で、
はい、
きつい過程があるんじゃないの？
そうですね、まあ母子家庭だったりとかはしてたので、でとてもきつい性格の母親だったので。
ですからあなたはそのきつい性格のお母さんとの関係でね、ありのままの自分を受け入れてもらってなかった。
あ、それはあります、すごいあります。
だからありのままの自分では居場所がないんですよね、うん、そこであなたは自分の居場所を作ろうと思ってこういうことをやるから自分はここにいてもいいんだという安心感っていうのかな、
うん
うん、だからお母様との関係をはじめとしてあなたの人間関係っていうのは大体そんなもんじゃなかったのかな、ご主人との関係でも。
ああ、そうかもしれない、全部なんかなんだかんだ世話をして疲れてるみたいな感じはあります、
うん、だから辛かったね、今まで45年間。
ありがとうございます。誰もそういうことを言ってくれないし、
だからもうあなたの性格の中に、
はい、
犠牲的役割によって自分の居場所を作るという行動のパターンが出来上がってんですよね。
あ、はい、
そうするとその心の葛藤が体を通して表現されてくるってことがあるわけですよ。
そうですね、なんか調子が悪くなったりはしますね、やっぱり。
で、今日のあなたの相談というのは、
はい、
娘のことでお電話いただいたんですけれども、
はい、
むしろ娘のことよりもあなた自身の心の問題じゃないですかね。
そうですね、そうなってくるか、はい、
この問題はですね、
はい、
実は大変難しい問題だと思います、
はい、
今日は幸いにですね、
はい、
回答者の先生で、
はい、
森田という名前を聞くとあの先生かなと思われている方もいらっしゃるかもしれませんけど、はい、長年の間にテレフォン人生相談の回答者を務められた森田浩一郎先生のご子息で、
はい、
医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がスタジオに来ていただいたので、
はい、
伺ってみたいと思います。
もしもし、森田豊です。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。加藤泰造先生からも話があったように、これは娘さんの問題というよりは、はい、あなた自身の問題だと思います。
ああ、はい。
お母さん少し頑張りすぎだし、うん、娘さんを喜ばせすぎだし、あと気を使いすぎなんだと思いますね。
ああ、そうかもしれない。
これおそらく今娘さんにはそういうような訴えはないですけど、おそらく娘さんもあなた以上に疲れてんじゃないかなと思いますよね。
ああ、そうなんだ。はい。
この気の使いようを5年10年放っておくと、
はい、
なんか親子関係も娘さんどんどん今19歳から20歳超えると成長してきますから、離れていっちゃうんじゃないかなと思います。
はい
さらに娘さんが結婚したり、うん、お子さん生まれたりした時に、はい、そのお母さんの気配りが、
はい、
娘さんが築き上げる夫婦関係にも傷がつく可能性もあるので、
はい、
ちょっと注意が必要かなと思いますね。
ああ、そっか。
娘さんが例えばあなたと同じように、
はい、
あなたと一緒にいるために疲れちゃったっていうのは見たことないですか？
ああ、でも疲れるとは言ってるかもしれない。なんかもうバタバタしてるんで、私が娘の周りを、うん、だからなんかもう落ち着いてっていうのは言われます。
だからまだ小学校中学生の頃はある程度過保護気味なのがいいかもしれませんけど、はい、もう19歳ですよ。それでもう家を離れて過ごしてるわけですよ、
はいはい、
わざわざ家に帰ってきた時そこまで干渉したら、これは娘さんをかえって幸せから遠のかせてしまうんじゃないかなと思いますよね、はい、もっとなんか家に帰った時に普通に空気のような存在にして置いておいてあげるっていうことの方が娘さんの幸せのみならずあなたの幸せにもつながるんじゃないかなと思いますけれど。
ああ、でもやっぱ目に入っちゃうのでそこが難しいんですよね。
もともとあなたの性格は精神医学で言えば、
はいはい、
気配り上手で何でも仕事をはいと言って引き受ける、社会的にもですねみんなと仲良くする、いわゆる良い人っていう分類なんですね、はい、ある意味その執着気質とも言われてますけど、こういったその気真面目で責任感が強い人っていうのはある意味仕事の上では非常に発展したり社会的にも大変英語を直すことが多いんですけれど、
はい、
ただ家族の中でそこまで頑張っちゃうとやっぱりあなたも辛いだけじゃなくて娘さんにも悪影響を及ぼすかなと思うんですよね。自分でなんかその気配り上手とか仕事しすぎだとかと思ったことないですか？
それはあります。それでやっぱ疲れちゃうんで。
これは元からの性格もあるので、性格は変えることはできないんですけれど、
はい、
行動パターンを変えることはできるはずなんですよ。だからそのちょっとやりすぎな行動パターンを見直して、
はい、
少しあんまり人に干渉したり、頑張りすぎないっていうような行動パターンに変えたらいいんじゃないですか。ただ性格はそのまま残ってはいいと思うんですけどね。
はい。
自分でなんか悪い言葉で言うとおせっかいだっていうふうに人に言われたことないですか？
あります。それ友達とかにもありますし。
友達に言われたってことはね、
うん、
どれだけ娘さんがおせっかいだと思ってるかって計り知れないものがありますよ。
そうですよね。
私の父の森田浩一郎も結構おせっかいだったですけど、
はいはいはい、
私がうまく距離感を取って生きてきたんで親子関係すごく仲良くできました。ただね、これ私もいい年ですから、もう父は亡くなっちゃいましたけれど、うんうん、距離感取れましたけど、
はい、
19歳の娘さんっていわゆる社会的距離っていうんですかね、精神的距離をうまく取ることは難しいんですよ。だから近づけば近づくほど娘さんの自立に悪影響を及ぼすんじゃないかなと私は思います。
そっか、はい。
それとあなたのこの行動パターンですね、これを改善しないと、これから今まだ45歳ですよね、さまざまなストレスが起こります。仕事のことだとか夫のことだとか、まあ、介護のことだとか、いろんなストレスに暴露された時に全部自分が引き受けて全部気配りをするとなると、これ精神学的にはですね、ストレスを抱え込みやすい性格というふうに考えられるので、まあ、性格は直せないにしても行動パターンを今すぐ見直すべきだと思いますけどね。なんか自分で例えば、そこまで気を使ってですね、なんか憂鬱だなとか、早朝目が覚めちゃうなとかって、そういうことありませんか？
寝れないは寝れないですね。そういうのはあるけど、朝早く目覚めちゃうっていうのはないかもしれない。
例えば、娘さんが帰った後、1日だけじゃなくて数日間あまりやる気が出ないとかって、
それはあります。だから寝込んじゃうほどに疲れちゃうんですよね、娘が帰った後は。
だからそれがいわゆる燃え尽き症候群であり、それがまた積み重なっていくと、うつ病までいかないにしてもうつ状態になってしまうので、これはね、娘さんというよりはあなたが行動パターンを見直して、今のうちになんか行動パターンを変えるようなことをしていかなければ難しいのかなと。それにはまず旦那さんにも今の状況を情報共有して、で、私ちょっと気を使いすぎだからちょっと注意してというのもそうだし、場合によってはちょっと娘さんに負荷かけるかどうかは個人差があるんで何とも言いませんけど、みんなにね、自分がそういう特異的な性格なんだということを言って、あなたが行動パターンを変えていくってことが大事なのかなと思いますけどね。
主人とかには呆れられてますね、もうなんか。
で、嫌がられることないですか、そんなに。
主人も結構一人が好きな人だったりとかするので、その辺は分かってきたんですよ。だからあんまり過干渉にならないようにはしてるけど、最初の頃はまあ鬱陶しいなみたいなのはありましたね。
旦那さんは45歳だから、うまくあなたから逃げられるわけですよね。
はい。
で、うまく適切な距離を自分から取ってるわけですね。
そうですね。
だけど娘さんは19歳ですから、あなたの言うことを聞かなきゃいけないということなんで、ある意味あなたの被害者になってるんですよ。症状としては、あなたが、娘さんが帰っちゃうと疲れるっていう症状で今日相談いただいたんですけど、実際には被害者は娘さんなのかなと思うので、今すぐ行動パターンを見直せればいいかなと思います。なかなか難しいと思うんですけど、いつも自分でちょっと気配り強すぎるなっていうことを、なんかほどほどにっていうようなことをなんか紙に書いてどっかに貼っといたらいいんじゃないかなと思いますけど。
はい、わかりました。
参考にしてください。
ありがとうございました。
いい話伺いましたね。
はい、そうですね。
性格は直せないけど、行動パターンを変えるということを心がけてください。
わかりました。
燃え尽き症候群っていう話も出ましたけれども、燃え尽き症候群というのはフロイネンバーガーという人が書いた本から出た言葉なんですけれども、燃え尽きるのを防ぐためにはね、親しい人を作ることだっていうんですよ。だからあなたはおそらく周りの人間関係は無理して頑張ってるからうまくいってるかもしれませんけれども、本当に親しい人っていうのはいないんじゃないかな。
そうかもしれない。
っていうのは、本当に親しければ、そのままのあなたを出してもその人と一緒にいられるわけですから、何も犠牲的役割を引き受けることはないわけですよ。で、良い人間関係を持ってる人っていうのはね、少数の本当に親しい友達がいると。あなたの場合はおそらくたくさんの表面的な友達がいるっていうタイプじゃないかな。というようなことで、くれぐれも19歳のお嬢さんとの関係が変にならないように、行動パターンを変えるということを心がけてください。
わかりました。
よろしいでしょうか。
失礼いたします。
犠牲的役割を引き受けることで居場所を作る人がいます。燃え尽きないように注意しましょう。